よみがえられた主が恐れと不安の中にある弟子たちに現れてくださった。でそのことによって弟子たちが復活の証人として立っていく。でそういう奇跡をルカによる福音書のこの24章は伝えております。イエスが十字架にかけられるとき、弟子たちはイエスを裏切って、逃げ去ってしまいました。自分たちもイエスの仲間だということで逮捕されるかもしれない。弟子たちは恐れおののき、家の中に隠れて息を潜めて過ごしていた。でそういう弟子たちの姿が聖書から示されます。その弱い弟子たちが突然このイエスの復活の証人として人が変わったかのごとくに立ち上がっていく。どんな迫害を受けても屈することなく、たとえ殉教の死を遂げなければならないとしてもイエス・キリストの素晴らしさを伝えるものに変えられていく。でなぜ最初はイエスのもとから逃げ去ったそういう弱い弟子たちがそのように変えられていったのか。でそのことが今日の御言葉から示されてくると思います。ルカ24章全体の一つのテーマと言っていいと思いますけれども、どうしても信じることができない、そういう弟子たちの姿がここには描かれていると思うのです。イエスが十字架に死に、そして墓に納められたその後ですね、安息日が明けた朝早くにイエスを慕っていた女たちがイエスの墓に出かけていったわけですけれども、そこにイエスの遺体がなかった。そして天使が現れ、なぜ生きた方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだと、そういう喜びのメッセージが墓の中で響いたわけです。これがルカ24章の前半であります。で女たちはそのことを男の弟子たちに伝えに行くわけですけれども、弟子たちはですね、11節を見るとこの話がたわごとのように思われたので信じなかった、こうあるわけですね。イエスがよみがえられたというそういう告知を受けながら、しかしどうしても信じることができない、そういう弟子たちの姿というものがここには現れております。そしてその後、あの有名なエマオ途上の物語が記されているわけですね。先ほど賛美歌の57番を歌ったあの歌詞にもある一つの物語であります。二人の弟子たちが暗い顔をしてエマオの道を歩いていた。でそこに復活のイエスが近づいてきて一緒に歩かれた。弟子たちは目が遮られていて、最初はそれがイエスだとは分からなかった。しかし歩きながらイエスから聖書の解き明かしを受け、そして夕方になってきたので家に入り、食事の席に着き、パンを裂いて渡された時に二人の目が開かれ、それがイエスであるということが分かった。でそしてそのエマオから再びこの二人はエルサレムに戻ってくるわけですけれども、そこに11人の弟子たちと仲間が集まっていて、34節本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。 そして35節、2人もエマオの道で自分たちに起きた出来事、自分たちもイエスに出会った、イエスが生きておられる、そういうことが分かった、そういうことを語りながら、しかしなおです、主を疑う思いというものが晴れないというか膨らんでくる、そういう弟子たちの姿がこの24章には描かれていると思うんです。そして読んでいただいた今日の箇所で、復活のイエスがそういう弟子たちの真ん中に立たれた、そういうことが示されております。36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにとこう言われた。で、この時弟子たちは平和ではなかったんですね。平和ではなかったから、あなた方に平和があるようにとイエスはおっしゃってくださった。37節、彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った。信じることができないわけです。復活のイエスが自分たちの真ん中に立っていてくださるにもかかわらず、そのイエスの前でなお信じることができない。で、霊的な存在であるというのならですよ、信じることができたのかもしれません。で、しかし肉体を持ってイエスが復活をされたということが示されるときに、弟子たちはそれをどうしても受け入れることができない、信じることができないのであります。愛するイエス様を前になおそのイエス様を疑う、そういう弟子たちの姿がここにあります。で、そこでイエスは38節で言われるわけです。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私たちもあれこれ考えるわけです。どうしても肉体を持ってよみがえられたイエスを受け入れることができない、あるいは信じることができない、しかもイエス様を前にしながら信じることができない、それが言うならば神を前にした私たち人間の姿であるということを思わされるのです。で、そのように信じることができない弟子たちがこのあとどのようにして変わっていったのか、あるいは変えられていったのか、39節からそのことが示されてまいります。私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがあると、こうイエスはおっしゃって、ご自身の体を弟子たちに示されるわけです。私の手や足には穴がある、傷がある、それは十字架で苦しみ傷ついたお体で復活をし、今弟子たちの前に立っておられる、そのことが示されるわけです。霊的な存在としてよみがえったとするならばですよ、こう体全部がこう輝くように、もう傷もなくなってきれいになっているに違いないわけですけど、そういうことではないんです。手や足に穴がある傷だらけのイエスが弟子たちの前に現れてくださった、それはまさにイエスの弟子たちに対する愛の現れだったと思うのです。その傷はどういう傷であるのか、どうしても神を信じることができない、どうしてもイエスを受け入れることができない、神に敵対的に生きざるを得ない、そういう私たち人間の罪を背負って イエスが十字架に死んでくださった、そして私たちの罪を許すために、さらには神の永遠の命の世界に私たちを導き入れるために、イエスは十字架に死んでくださった、そういうことを聖書は書いているわけです。あの十字架で死んだお体を持って、今イエスは弟子たちに姿を現してくださった。でしかしですね、41節、彼らは喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていた、これが弟子たちの反応であったわけです。喜びながらも信じられない、あるいは喜びのあまりに信じられない、そういう弟子たちにイエスは何か食べ物があるかと問いかけられます。42節、そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスが弟子たちのことをどれほど思い、また愛しておられたか、この出来事の中に示される思いがいたします。焼いた魚がそこにあったということは、この今弟子たちの真ん中にイエスが立ってくださったその時が、食事時であったっていうことがわかるわけです。前の箇所のあのエマオの途上、エマオの家でですよ、弟子たちの目が開かれたのも食事の席でありました。イエスがパンを裂いて二人の弟子に渡された時、その二人の目が開かれ、その方がイエスだと分かった。で、食べるということは、これは人が生きていく上で最も基本的な、日常的な技と言ってもいいだろうと思います。で、そういう日常的な、そのごく普通の当たり前のこの人間の営みの中に、復活のイエスがご自身を表されるということ、そこにイエスがいてくださるということ。で、キリスト教会はその誕生以来、礼拝で御言葉が語られるのとともに、食事をすること、このことを中心としてきたと言ってもいいと思います。最初は今のようなこの生産の形にこう出来上がっていたわけではないわけですけれども、しかしこの家に集まり、教会に集まり、礼拝を守り、一緒に食事をする、でそのところにイエスがいてくださる、それが最初の教会の人々がイエス・キリストと深く出会っていく、そのような場となっていた、こう言っても間違いではないだろうと思います。今この新型のコロナウイルスのことでですね、教会では生産式の回数を減らさなければならなかったり、あるいは月ごとの食事の交わり、うどんデーであるとかコーヒーアワー、そういうこの定例の交わりを当面休会とせざるを得ない、でそのことは本当にこの教会がずっと大事にしてきたその在り方からして本当に残念なことだと思います。で、しかし、その一方でと言っていいでしょうか、個人的にはと言いますか、あるいは多くの家庭が、そうなんだろうと思いますけれども、家族一緒に食事をする機会が増えた、このことのある意味こうありがたさっていうものをこう感じるわけですね。今までは忙しくて年に数えるほどしか家族揃って食卓を囲むことなどなかった、 で、忙しいのは大人だけではもちろんないわけです。子供は子供で学校があり、習い事があり、また部活動があったり、いろんなことがありますから、本当に今そういう意味では忙しい時代を子供たちも生きている。けれども、まあ、外出自粛がこう要請される中で、学校であるとか塾であるとか、そういうものすべてがこう休みですから、子どもたちもこう家にいる。ですから家族で時間を共有する時っていうものが当然こう増えた。このことはまあ間違いのないことだろうと思います。で、これはまあある意味では、まあ、本来当たり前のことができない状況っていうものを私たちの社会がいつの間にかこう作り出してきてしまったということではないだろうか。で、その意味ではこのコロナウイルスの一件は、まあ、私たちの仕事の在り方とか、あるいは社会の在り方、生活の在り方、家族の在り方で、そういうものを立ち止まってこう考えさせられる、まあ、そういう時であるというふうに今感じております。一緒に食事をするとか、肉の糧をいただく、そこにいつもイエス・キリストがつながっていてくださる、そのことを深く知るものとなっていくわけであります。イエスが焼いた魚を食べられた、確かにイエスは復活されたんだ。弟子たちの疑いの思いはそのところで吹き飛んでいくわけであります。そしてこの復活のイエスを弟子たちは語る者として、証しをする者として、命が脅かされても、いや奪われることがあっても、復活の証人としてやがて立てられていく。それは復活の肉を持ったイエスと具体的に彼らが出会ったからでありました。44節はこのイエスから御言葉の解き明かしを受けるわけです。イエスは言われた、私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる。神の言葉、神の救いは必ず実現する。罪が許されて神の永遠の命の世界へ必ず導かれる。イエスはよみがえられた、その証人として弟子たちは、あるいは私たちは用いられ使わされていくのであります。49節に、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。今世の中はですね、この感染症のために、まあ、ステイホームっていうことがずっとこう言われている、呼びかけられているわけです。家にとどまることが求められています。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいと主は語られました。 高いところからの力に覆われるっていうのは言うまでもなく、これはまあ聖霊のことですね。神様から力を受けるまでとどまっていなさいっていうことが言われる。聖霊が与えられるまであなた方は耐えて祈って待つ、このことが求められるわけです。そして聖霊が与えられたならば、弟子たちは復活の証人として力づけられ語り出していく、そういうことがここに記されていると思います。で、先日 NHK の番組で、まあ、視点論点っていう番組がありますけど、元京大教授で社会学者のですね、まあ、大沢正幸さんがコロナ危機から世界共和国へという、まあ、題 の、 お話をされている、その番組を見ました。で、その大沢さんは、この新型コロナウイルス収束後の世界、それを考えなくてはならない、そういうふうに言うわけです。で、今まで私たちはこの間2つの選択肢の前に立たされてきた。で、感染症が広がる中で、まあ、私たちが今まで通りのその生活を活動を続けるならば、まあ、感染症で多くの人が、まあ、命を失うだろうと。で、それを回避するためにこれまでのその活動を、全ての営みをこう縮小して、人と人との接触の機会をできるだけ減らすならば、それは直接的には感染症の犠牲者を減らすことはできるだろうけれども、しかし、まあ、経済が麻痺して、そのことによって失業者が増え、またそれはまあ自殺者も増えていくということになりますから、この当然多くのまた犠牲者を生み出すことになる。ですから、まあ、どちらを選んでも、まあ、痛みを伴うわけですし、どちらが正しいというふうにもこう言えない部分がある。そういうジレンマの前に私たちは今立たされているんだ、まあ、こういう指摘であります。で、そういう中で大沢氏は全く別の新しい選択肢っていうものをこう提言をされたわけです。で、どういうものか、まあ、簡単に言うならば、その国民国家を超えた連帯、あるいは国民国家の主権を超える権限を持った世界共和国なるものを作らなければならないんだということでありました。まあ、そういう提言なんですね。で、まあ、この度のこの危機で、そのこの感染症のパンデミックっていうのは一つの国では解決できない、そういうことを私たちの世界は学んだはずだというわけです。で、確かに今私たちの世界は、まあ、グローバル化が進みですよ、人の往来や交流っていうものがこのなされていますから、自分の国だけウイルスを封じ込めても当然ダメなわけですね。で、にもかかわらずですよ、各国がこの報道されているようにウイルス撲滅のためのその WHO への拠出金をめぐって、いろんなこう言い争いをしている、あるいはワクチン開発をめぐっても、まあ、主導権争いをし、利己主義っていうものがこうむき出しになっている、まさにこう自国ファーストでこう世界がこういう状況の中でもこう動いているんだ。で、それよりもですよ、このむしろ各国がこう連携してこの一つのこう国家の主権を超えたそういう組織というか、まあ世界共和国になるものをこう作り、医療資源を分配したり、あるいはワクチンとか薬とかそういうものの知識をこう世界規模でこう共有していくことの方が世界にとっては よほど有益だということであるわけですね。でそのために国家の主権を超えたこの権限を持つ組織っていうか、あるいは協調体制、そういうものが今後必ず必要になってくる、そういう世界共和国をこのあと何十年かかけて、私たちの世界は実現させていかなければならない。でそしてそれは夢のような話であるかもしれないけれども、この2020年という年がまさにその一歩を踏み出す年として、記憶されていくようなですね、そういうこう取り組みっていうか、そういうものをしていかなければならないのではないかという、指摘であったと思います。で、私はそういう話をこう耳にしながら聞きながらですね、でこのことは今日の聖書の箇所となんとなくこう重なり合うような気がしたわけであります。で聖書においてはですよ、このご存知のようにユダヤ人の救いっていうものが優先されたわけですね。神から選ばれた自分たちユダヤ人は救われるんだ、そういう思想っていうか考え方を強くユダヤ人たちは持っていた。でしかし主イエス・キリストにおいてですよ、救いは一ユダヤ民族にとどまらないで異邦人に全ての人に向けられていったということを聖書は私たちに告げているわけであります。恐れと不安の中にあるこの弟子たちの中に復活の主が今立ってくださり、あなた方に平和があるようにとこう言ってくださった。でそして罪の許しを得させる悔い改めがイエスの名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ユダヤの人たちだけじゃないんです、あらゆる人たちにその福音が、神の救いがもたらされなければならない。そしてあなた方はそのための証人となるのだ。今は不安があり疑いがあるかもしれないけれども、聖霊の力に覆われるまではとどまっていなさい。イエスはこのように語られました。そしてやがて弟子たちに約束の聖霊が与えられて、その救いの中心、イエスの復活の命、永遠の命に預かる喜びを深く知らされ、弟子たちは主の証人として立てられていくのであります。弟子たちに起きたことは私たちにも起きるということです。毎週礼拝で告白する使徒信条に、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずとあります。そのように私たちは告白をし続けているわけです。使徒たちが復活の証人として語り出し、そしてそれを聞いた者たちが心からの告白をし、世界中にこれを告白する教会が今日広がっていったわけであります。でこのコロナ危機が世界中に広がりですよ、恐れと不安に覆われる中にあって、しかし十字架と復活の主が私たちの真ん中に立ち続けていてくださる、さらには高いところからの力で覆ってくださる、その恵みを私たちは覚えながら、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずという、この信仰の告白を心から告白し続ける一人一人として、また教会として立ち続けて 生きたいものだと思います。